コリント第一の手紙の6章、こんにちは、12節のところからです。どうか聖書をお持ちでしたらお開きください。さまざまな問題を抱えていたこのコリントの教会、彼らはまたグノーシス主義というこういった考え方の影響を受けていました。つまり目に見えない霊を尊重し、目に見える肉体を悪であるとして価値のないものとして蔑んでいたわけです。こういった考え方からこういった2つの主義が生まれてくるわけです。一つは禁欲主義です。要するに肉体のもたらす欲望を徹底して抑え込もうとする主義です。もう一つは快楽主義です。欲望の欲するままに自分の好きなことを行おうとする主義です。実はこのコリントの町もそうだし、このコリント教会の中にはこういった快楽主義が蔓延してたんです。それが問題でした。そのことを踏まえた上で、今日私たちが見ていくこのテキストの中に記されている二つの標語、スローガンとでも言いますかね、それが記されているので、それを見ていただきたいと思うんです。まず、12節のところを見ていただくと、すべてのことが私には許されたことです。これが一つ目です。二つ目は13節の初めにあります。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。この二つのスローガンを、コリントの人たちは、どうも使っていたようです。どういう意味なのか、私見ていきます。最初のこの12節の全てのことが私に許されたのです。おそらくパウロが、イエス・キリストを信じたクリスチャンの自由について、彼らを教えたときに使った、そのスローガン、この標語が、彼らによっても使われてたんでしょう。ただ、問題なのは、コリントの教会の人々、彼らはこのパウロの教えたこの標語を自分たちに都合の良い解釈を持って使っていたということです。彼らが使っていたこの全てのことが私には許されたのです、パウロが使ったように使ってはいても全く意味が異なっていたということです。彼らはこう考えるわけです。クリスチャンは自由なんだから、悪であり、価値のない肉体がしたいとするすべてのことを好きにさせてやったらいいんだって。要するに我々は自由だから、自分のその肉欲の欲するままにさせればいいんだって。そんなふうに生きても構わないんだって。そのように彼らは考え、そのように行っていたわけです。もちろん先もお話したように、これはパウロが教えたキリスト者の自由ではなかったわけです。もう一つの標語、13節にある食物は腹のためにあり、腹は食物のためにありますと。これについて、新約解釈の教授でもあった A.T. ロバートソンという教授は、この標語は性的放縦を正当化するために、コリントにおいてある人々がおそらく使っていたのであろう。つまりこの二つの標語をこの人々が使っていたわけであって、これらが何を私たちに教えるかっていうと、この教会の中においてはこういう性的堕落は容認されていたということです。大変に性的に乱れたそういった人々がこの群れの中にいたということです。もちろんこの町がそのような人たちに溢れていたっていうのは言うまでもないです。ですからパウロはもう一度この人々に対して、キリスト者の自由とは一体何なのか、そのことについて彼が教えを彼に再び与えていくわけですけれども、その教えに私たちはしっかりと心を向けたいと思うわけです。まずこの12節から14節のところに、キリストに与えられた自由についてパウロは教えます。まず私たちがキリストによって与えられた自由、それを話すためには 自由を本当に自分のものにしておく必要がありますよね。でなければ自由を楽しむことはできない。どうやったらこの自由を得ることができるのか、そこから始めなきゃいけないわけで、どうやったらこのキリスト者の自由というものを得ることができるのか。間違いなく救いが必要だということになるわけですね。私たちはみんな例外なく罪の奴隷として生まれてきました。そのためなすことすべて神の基準に御心に反することばかりでした。しかも悲劇はその奴隷状態から抜け出すことが私たちには不可能であったということです。どんなに心を入れ替えようと、どんなにいいことを行おうと、私たちはこの罪の奴隷というその罪の束縛から、罪の呪いから、罪の裁きから逃れる術がなかったということです。神が憐れみと愛に満ちたお方であるゆえに、この方が私たちのために解放の道を備えてくださり、そして私たちを解放してくださった。なんでイエス様がこの地上にお見えになったのかって、ヘブル書の著者が言うように、子たちはみんな血と肉とを持ってるんで、つまり我々人間はみんな血と肉を持ってるんで、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたって。そしてその後に目的が記されています。これはその死によって、イエス様の死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。この著者が教えるように、イエス様がこの世に人として来られ、十字架で身代わりとなって死んでくださり、そしてその復活によって我々に希望が与えられたということです。この身代わりの死によって、私たちに救いの道が備えられたわけです。キリストは自由を得させるために、私たちを解放してくださいましたって。お聞きになりました、皆さん。あなたが自由を得るために、神はあなたを解放してくださった。罪の救いをいただいて初めて私たちは、自由人としての歩みをなすことができるわけです。ですからこのキリストにある自由というものを私たちが楽しむために、自由人として我々が生きていくために、まず私たちはこの罪の許しをいただくことが必要である。その救いは絶対条件であるということ。パウロはもうすでにこの6章の11節のところ前回見たわけですけれども、我々クリスチャンというのはどのような存在なのかとパウロは教えます。主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。6章の11節です。私たちの過去もそして現在もそして未来のすべての罪の汚れを主は洗ってくださったって。まだ洗われていない残されている罪はどこにも存在しない、すべての罪を洗ってくださった。そして罪が許されたように私たちは神の前に聖なるものとされた。そして神が罪を許して私たちを義なるもの、正しいと宣言してくださった。これが救いであり、この救いに預かったあなたも私も罪から解放されて自由となったんです。では、すべての罪が許されて自由とされたのなら、コリントの人々が考えたように、肉欲の赴くまま好きなことをしてもいいのかどうかです。実は同じことがパウロに問われたことがありました。パウロが恵みによる救いのメッセージをローマで語ったときに、ある人々はこんなふうにそのメッセージを聞いて思ったわけです。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきだろうかって。どういうことかっていうと、パウロは行いによるのではなくて信仰によって神の恵みによって私たちは救われるんだというそのメッセージを教えたわけです。そのメッセージを聞いたある人々は それは人々に罪を犯すことを推奨することになるんだと言って反対をするわけです。神が許してくださった。じゃあ許されたら何をしても構わないというふうに考えないかって。好きなように生きて楽しめばいいと、そんなふうに考えないか。きっとそんな人が増えるに違いないと、人々はこのパウロのメッセージに反対をするわけです。そこでパウロは彼に対する答えを与えています。ローマ書の6章2節のところに、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうって。ですから肉体の、まあ、肉欲の赴くまま好きなことをしてもいいのかという答えはノーです。すべての罪が許されて自由とされたのだから欲望の赴くまま好きなことをしてもいいと考える人々はいいです、皆さん。悲しいことに救いの本質が分かっていないんです。あなたはそれが何かご存知ですよね。救いというのは、罪の奴隷を神の奴隷として生まれ変わらせることだということ。救いっていうのは、罪の奴隷を神の奴隷として生まれ変わらせることなんです。私たちは奴隷なんです。でも悲しいことに生まれながらに私たちは罪に仕える奴隷であった。もっと言えばその背後にいるサタンに仕えていた奴隷でした。でも救いによって私たちは我々を作ってくださり、私たちを救ってくださった神の奴隷として生きることが許されたんです。パウロが言います。神に感謝すべきことにはあなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。ローマ書の6章の17と18です。私たちは義の奴隷、神の奴隷として生まれ変わったんです。それが救いです。じゃあ私たちは神の奴隷とされたものとして、どんな責任を私たちは神様からいただいているのか。自由を得た者の責任がこの十二節のところに記されています。もう一度見てくださいます。すべてのことが私には許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私はどんなことにも支配されてはいませんって。繰り返しますけれども、自由人として生きるということ、キリストにある自由人として行動するということは、何でも好きなことをしても構わないということではないということです。ペテロもこう言います。あなた方は自由人として行動しなさいって。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさいって。つまり彼が言いたいことはこういうことです。神の奴隷として救われた私たち信仰者は、これまでとは異なる新しい歩みを、自由人の生き方をすることができるものへと変えられたんだ。新しい目標と目的を持って、新たな知恵と力によって生きる人生を歩み始めたって。で、それは主のために生きるという、新しい人生であるって。コリント第2の5章のところには、15節に、キリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですって。自由人っていうのは、罪許された私たちっていうのは、罪の奴隷から神の奴隷とされた私たちっていうのは、私たちを救ってくださった方、この方のために生きる、そのようにと私たちは新しくされたって。だから皆さんも、私は神によって新しくされたんだと、神のために生きるものとして生まれ変わったんだと、間違いなくそのことをご存知だし、そのように歩もうとしてらっしゃるはずです。でも確かにそのように生きる、そのように決心したとしても、非常に難しいということは 日々の生活で経験なさっておられるはずです。そこで先ほどからお読みしているこのコリント第一の6章の12節のところでパウロはどうしたらいいのかを教えてくれます。パウロがまず言うのは、すべてのことは私に許されているって、私は何でもできるように許されているんだ。そんなふうに辞書はこの言葉を訳します。つまり私はどんなことでもしても構わないって。しかしそこには選択の責任があるんだっていうことを同時に教えるわけです。どんなことでもできるから自由人なわけでしょ。救いに預かった私たちは神を喜ばせることもできるし、神を悲しませることもできる。だから自由なんです。ですから自由人とされた私たちが注意しなければいけないのは、でもそこには選択の責任があるということです。全くルールのない自由の話じゃないんです。ちゃんとそこには神のルールが存在しているんです。正しい選択についてパウロはこの12節のところで2つのことを言っています。1つ目は罪を避けなさいというんです。しかし全てのことが益になるわけではありませんと言っています。益になるっていうのは益を与えるとか、より良くするとか、有益なとか、役に立つなんて意味です。つまり栄光を表すのに益となること、また私たちがイエス様に似たものに変えられていくため、つまり霊的に成長するために益となることを選びなさいって言ってるわけです。何が自分の信仰に成長、自分の信仰の成長に役立つものなのか、何が助けになるのか、そのことを正しく選択しなさいって。いいですね、皆さん。罪はどんな罪でもあなたの成長を助けるものではありません。罪はどんな小さな罪でも神の栄光を表すことには絶対にならないんです。ですからパウロが言いたいことは、全てが益になるわけじゃないって。選択の自由はあるけども、選択できるけども、その選択できる全てのことが自分にとって役に立つとは思えないって。その通りです。繰り返しますけど、罪は絶対にあなたの役には立たないんです。私たちはだから罪を避けなきゃいけない。二つ目に彼が言うのは、罪の支配を許さないということです。私はどんなことにも支配されはしませんって。支配っていうのは権利を行使するとか主権を持つということです。罪から解放されて自由とされた我々クリスチャンたち、私たちがしっかりと選ばなきゃいけないのは、罪が私自身を支配することを絶対に許さないということです。パウロはイエス様に自分のすべてを支配していただくことを願いました。彼の言動も彼の思いも考えも、そのすべてのことを主に支配し続けていただきたいと願った。ちょっと質問ですけど、じゃあどうしたらいいです、皆さん。どうしたら私の考えも私の思いも私の言葉も私のすべてを主に支配していただくことができるでしょう。御霊に満たされることです。我々のすべてをこの方に明け渡して、この方が私のすべてを支配してくださること、そのことを願い、そのように歩んでいくわけです。パウロがこのように教えるのは、神様を喜ばせたいからです。御心に従っていきたいからです。だってそうやって生きるのが神の奴隷でしょ。奴隷は主人を喜ばせる、そのことだけを願って生きるんです。パウロは神の奴隷とされたゆえに、神だけを喜ばせようって、そのためには神の御心に従っていきたいし、神を喜ばせることを行っていきたいし、考えていきたいし、語っていきたい、すべてにおいてそうでありたい、そのためには神の助けが必要なんです。ですから彼が教えることは、私はキリスト以外の何者にも自分を支配させることを許さないって。私たちの主人は主なんです。この方が私たちの主人だって。 ですからキリスト者の自由っていうのは自らの意思でもって罪から離れ神に喜ばれることを選択して生きる自由なんです。何をしても構わない。しかし私たちは神が喜ばれることか何か、それを考えてそれを自らの意思を持って選択することです。その自由をいただいたんです。神に喜ばれることを選ぶ自由です。そのことをパウロは教えるわけです。選択の責任があるんだと。同時に我々は神様の目的を正しく知る責任があることを13節と14節のところでパウロは教えます。ちょっとご覧くださいます。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにありますと。最初にもお話したようにコリントの教会の人たちの中にこのキリスト者の自由を履き違えていた者たちがいたわけです。というのは初めに申しましたようにこの食物は腹のためにあり、腹は食物のためにある。このスローガンというかこの標語は性的報酬を正当化するために使われていたと話しましたよね。そういう意味があった。そういう意味で彼らは使ってた。まさにそれを使うということはそういうふうに彼らが生きていたからです。どういう意味なのかちょっと見てみましょう。腹とあります。これは胃と訳すことができます。人間のその胃袋の話です。ですからこの腹、つまり胃と食べ物とは切り離すことができない関係にあるわけです。お腹がすくとどうします？食べようとします。そして食べると胃は消化の働きを始める。なくてはならない関係なんです。ですから食物は腹のため、腹は食物のためだと彼らは考えたわけです。問題なのはこの腹と食物の関係を体と不貧困の関係に当てはめたわけです。ですからところが神はそのどちらも滅ぼされます。体は不貧困のためにあるのではなく主のためであり、主は体のためですと。確かに不貧困という言葉が記されていますが、先週我々が学んだようにこの不貧困と寛因というのがこの6章の9節の中に出てきました。不貧困っていうと未婚の男女における性的な罪の話です。寛因というと既婚の間におけるその性的な罪の話です、ね、ですから不貧困なのか、ひょっとしたら肉欲と言った方がいいかもしれない。なんとか自分の性的なその満足を得るために内側から込み上げてくるようなその欲望であったり性欲であったり情欲であったりって、ね、それと体の関係にこの腹と食物の関係を当てはめるわけです。つまり彼らが言いたいのは体は肉欲のためであると、性行為のためであり性行為は体のためだと、そのように彼らは考えたわけです。食欲が湧くと食べるように、肉欲が湧くとそれを満たそうと体が動く。彼らは言うわけです。どっちも自然な行為だって、だからどこが悪いんだっていうわけです。肉欲の赴くままに性行為を行っても構わないというのが彼らの考え。今の私たちの住んでいる社会とほとんど同じでしょ。フリーセックスの時代になって何をしても構わないって、結婚していない者同士が自由にセックスをするような時代になった。残念ながら神の御言葉に照らし合わせるとそれは罪です。既婚者の間だけです。でも既婚者の間でも不倫というのが認められるようなそんな社会になっている。聖書的に言えばそれも罪です。そのことをパウロはこの後徹底的に教えていこうとするわけです、ね、でも少なくともこうして私たちはこの御言葉を見るときにコリント教会の中にあった問題がどういう問題だったのか、そのことを見ることができます、ね、性的に非常にルーズな状態にあった、そういう状態にあったわけです。そこでパウロは神は食べ物を消化するために胃を作られた。しかし 不貧困を行うために体を作られたのではないんだと、そのことを教えるわけです。ですから13節の後半のところから14節に、体のことについて、一体何の目的で与えられたのか、そのことを教えていきます。もう一度見てください、13節に。ところが神は、13節、そのどちらをも滅ぼされますって。まあちょっとそこで止めてみてみましょう。つまり言ってるのは、この腹にしても食物にしても、これっていうのは地上での生活に限定され、一時的なものであって永続するものではないという話です。神様それ滅ぼされてしまうって。だって私たちが天国に行って、ああお腹空いたわって、そんなことがあるんでしょうか。そういったものからも解放されてるんです。食べなければ死んでしまう。そんなことはありえないんです。今私たちが地上で生きている間のことなんです。その話をした上でパウロは言うのは、でも体は違うって話をするわけです。どちらをも滅ぼされますと言った後、体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。体は滅ぼされないんだということを言ってるわけです。今私たち信仰者が待ち望んでるのは何かって。私たちはイエス様が帰ってくださる、来てくださるその日を待ってます。我々を迎えてくださることを待ってます。もちろん私たちの愛する主にお会いすることができる素晴らしい希望です。でも同時にその時に私たちには栄光の体が与えられることを聖書は私たちに教えています。この罪の体から完全に解放されて、そして主イエスキリストに似た栄光の体をいただく、その日が来るわけです。そのことを引き合いに出してパウロは、だからコリントの教会が考える体と不貧困のまさに相関関係が間違ってるんだと、そのことを教えるわけです。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためですと。パウロはこうして、体は何のために用いるべきなのか、誰のために用いるべきものか、そのことを教えるわけです。体を主のためにだけ用いなさいと。主のためにだけ用いなさい。それが主が私たちに体を与えてくださった真の目的だというわけです。この体を神様のために用いようとする。そしてその後こう続くでしょ。主は体のためですって。つまり何を言ってるかっていうと、主ご自身があなたや私の体に気を配ってくださっていること、それを気にかけてくださっているという話です。つまり我々が主のために体を用いていこうとするときに、主がそのために助けを備えてくれるということです。パウロはこうして何のために体が与えられているのか、そのことを正しくコリントの教会の人々に教えるわけですが、でも彼らはそれを正しく用いていなかったゆえに、続けて彼らを戒めるわけです。15節から見てくださいます。我々はキリストと一体とされたものなんだということを教えます。15から18です。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？私たちっていうのはキリストの体の一部であるって。お気づきになりました。この15節のところで、あなた方は知らないのですか？また出てきてますよね。この6章に入って私たちは、このあなた方は知らないのですか？こういった表現が6回出てくるって学んだの思い出しません？6章の2節のところに、3節のところに、9節のところに出てました。そして4番目に出てくる箇所が今我々見ているこの15節のところです。あなた方は知らないのですか？この習字疑問を使うことによって、当然読者たちはもうこの話をすでに聞いていたし、このことを知っていた。だからあなた方は知らないんですか？知ってるでしょって、学んだんだからとパウロは言うわけです。何を 彼らは知ってるはずだったのか。我々は、クリスチャンはキリストの体の一部であるということです。キリストの体の一部だって、つまり主イエスキリストと私たちキリストを信じる者たちとの密接さを意味するわけです。だって体の一部なんですよ。二つ体があるって話じゃないんです。イエス様の体のその一部である。パウロはエペソの5章の中でも、私たちはキリストの体の部分だからですって30節にそう言います。エペソの5の30。またローマの12の中でも、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。5節のところで教えます。ですから、まず我々信仰者は神様とどんな関係なのか、イエス様とどんな関係なのかっていうと、キリストの体の一部なんだって。我々はそれほど密接だということです。それを話した上でパウロはこう続けるんです。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。つまりキリストの体の一部である信仰者が、クリスチャンが遊女、つまり売春婦の体の一部となることです。どうしてそんなことを神が喜ぶかっていうんです。それが私たちの主イエスを汚す行為であるということは言うまでもない。そこでパウロはこう言うんです。そんなことは絶対に許されませんって。彼の強い意志をこの言葉を表しています。絶対にそういうことは許されないんだって。その理由がその後に説明されているんです。16節見てくださいますよ。遊女と交われば一つ体になることを知らないんですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。また出てきますでしょ。あなた方は知らないのですかって。第5番目です。これ知ってるでしょって。パウロはこの16節の特に開括弧の中、二人のもの一心同体となる、もう皆さんよく存知でしょうけれども、創世記の2章の24節の神が定めた結婚のメッセージを引用してここに記しています。その創世記の2章の24節のところには、それ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。この妻と結び合いっていうのは、妻と夫の最も密接な関係を指しているわけです。性行為の話です。それによって二人は一体となるって。二人ではないって、一人なんだって。でそれはこの6章の16節に交わればという言葉が出てくるんですが、その言葉がそれを明らかにしています。でこの16節のところで交わるという言葉がありますけれども、これはその創世記の24の結び合うという言葉と非常に似た言葉ですけれども、どういう意味かというと、三河でくっつけるとか、固く結びつけるとか、密着させると。三河を使ってくっつけるなんて今の多くの人たちには分からないわけですが、今で言えば瞬間接着であれども絶対に離れない、そういうものでくっつけるという話です。ですから夫婦っていうのは、その親の元を離れ一つの体として結び合い、一つの体としての生活を始めていく、これが主の定めた結婚なんです。ですから夫婦の間に特別な密接な関係が存在するって。親から離れて二人が一つとしてくっつくんです。でパウロはその交わるっていう言葉を遊女との関係で使ってますよね。遊女と交われば一つ体になることを知らないんですかって。キリストの体の一部であるクリスチャンが遊女と交わる、売春婦との性行為によって一体となることがどうして神の栄光を表すことなのかって。神の栄光を汚すことはあっても、表すことは絶対にありえないって。 だからそんなことは絶対に許されません。その言葉が何度も何度もパウロによって繰り返されているようです。ありえない話だって。その罪の大きさ、その罪の恐ろしさを教えるパウロは、今一度救いの祝福を彼に教えていきます。17節見てください。しかし主と交われば一つ霊となるのですって。私たちがこうして教えられているのは、まさにその性行為っていうのは肉体的な一体をもたらすんだと。しかし主と交わること、つまり救いというのは主と霊的な一体をもたらすというわけです、ね、夫婦はその特別な関係にいられるわけです。二人ではなくて一人だって。でもイエス・キリストを信じこの救いに預かるときに、神様とその人は特別な霊的な一体となるって、より密接な関係にいられるという話です。ですからこんなことが御言葉によって教えられてますよね。よく皆さんご存知です。私はキリストと共に十字架につけられました。ご存知でしょ。もはや私が生きているのではなくなんです。キリストが私のうちに生きておられるのですって。キリストが私のうちに生きているって。この霊的なその一致というか、霊における一致というか、大変密接なものであって、肉体的な一致よりもさらに深いものです。コリント第一の2章の16節のところには、私たちにはキリストの心があると言っています。主イエスキリストの救いに預かった者にはキリストの心が与える。だから私たちは神が喜ばれることを探ろうとするわけです。神が喜ばれることを愛する者へと変えられるし、神が憎まれる者を憎む者へと変えられていくわけです。私たちはこのような特別な関係にいられたんだって。それを教えた上でパウロはこう言います。罪への警告が18節の初めに出てきます。不貧困を避けなさいって。これは命令です。しかも現在形の命令です。継続して不貧困から離れなさいって。それを避けなさい、つまり不貧困から逃げていきなさいって言うんです。近づいてはならないって。そのような考えが心に浮かんでくるなら、そういう思いが心に浮かぶなら、すぐに主のところに逃げるようにって。放っておいてはいけないって。というのは、こういう誘惑に対して、それに勝利する方法の一つは、誘惑から逃げることです。だって実際にあのヨセフはそうして誘惑に打ち勝ったわけです。覚えてらっしゃるでしょ。彼がエジプトに連れて行かれる、売られていくわけです。そしてエジプトにあって、パロの帝臣で侍従長のポティファルという人物によって、ヨセフを買うわけです。ヨセフは彼の手に売られていくわけです。神はヨセフを大変祝されました。どこにいても成功するわけです。ところがこのポティファルの妻が彼に言い寄ってくるわけです。で、その時にヨセフが何をしたのかが創世記39の12に記されています。彼女はヨセフの上着を掴んで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出たって。彼の歩みが私たちにも教えてくれるのは、罪に勝利する方法の一つは誘惑に近づかないことであり、誘惑から一目散に逃げることです。で、パウロは不貧困を避けなさいと言った後、この不貧困の罪の恐ろしさを教えています。こうありますよね。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのですって。人が犯す罪はすべて体の外のものだって。このリストには不貧困は入っていません。 不貧困以外の罪の話です。不貧困を避けなさいって。人が犯す罪は全て体のもの。しかし不貧困を行うものはって。お分かりになりますでしょ？人が犯す罪の中にこの不貧困を含んでいないってことです。なんでこんなことをパウロが言ったのかっていうと、不貧困の罪の特異性、またその罪がもたらす大きなダメージのことを言うわけです。もちろん罪は全部罪です。でもこの性的な罪っていうのは大変なダメージをもたらすからです。例えば特別な罪悪感をもたらしたりとか、ある人は自分の汚れに苛まれたり、憎しみであったり恨みであったり、そういったものをもたらしたり、またこういう罪によって夫婦関係であったり家庭を破壊することにもなってしまう。またこの罪によって大変な病にかかってしまうこともある。ですから罪は罪なんです。でも大変大きな罪である。って。それがこのパウロがここで語ることです。自分の体に対して罪を犯すって。今私たちがこうして見てきたのは、皆さん、何をしても構わないって。まさに今の社会と類似した約2000年前のコリントの町、コリントの教会の中の大きな問題でした。自分が楽しめば何でもいいや。人に迷惑かけなきゃそれでいいやって。そういう世の中になってきているわけであって、そしてその中で神を喜ばせることがいかに難しいかっていうのをもう我々はよく知っています。私たちがしなきゃいけないことは、神がこういった件について問題について何とおっしゃっているかであり、今日も私たちが見てきたのは、このような罪というのは時代が変わろうと変わらないということです。イエス、繰り返しますけれども、神はこのセックスというものを夫婦の間に与えたものであって、それ以外のセックスというのは罪です。結婚していない者同士がそのような関係に至るのも罪です。それが御言葉が私たちに教えることです。そしてこの最後のところに、19節から20節のところに、私たちの体の所有者は一体誰なのかって、キリストだということを明らかにします。19節ご覧ください。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなたがもはや自分自身のものでないことを知らないんですかって。また出てきますでしょ、あなた方は知らないんですかって。ですからこのメッセージを見たときに、もうこのメッセージはコリントの人々にとって初めて聞くメッセージはなかったんです。聞いてたんです。でもやはり人間というのは罪深いものであって、自分の思い通りに生きていきたいとして、その誘惑に負けてしまうわけです。だから今一度パウロはその真理を思い起こさせようとするわけです。体も、そして宮という言葉、両方名詞ですけども、どちらも単数形です。ですからこの御言葉が言っているのは、群れとして全体の話をしているんじゃない、個人の話です。各信者の、各クリスチャンの体の話です。宮っていうのは神の霊が住むところとして、神殿であるとか聖所という意味があります。こういった言葉を使うことによってパウロが言いたかったのは、あなた方一人一人、救いに預かっているあなた方一人一人、まさにそれは聖所である。なぜかっていうと、そこに神がいらっしゃるからって。聖霊なる神様があなたのうちに住んでおられるからって。私たちはさっき見てきたように、6章の11節にあったように、神様から素晴らしい救いをいただいた。でも救いをいただくということは、聖霊なる神があなたのうちに内住するということでもあるわけでしょ。ヨハネの福音書が我々の教えるように、イエス様が、また父なる神が共に私たちのうちにいてくださる。だから我々一人一人、あなたの体も私の体も 聖女である。そのような存在だという話です。しかもこれは神様から与えられたものです。神から受けた聖霊の宮だって。私たちが何か努力して勝ち取ったもんじゃない。神が私たちにこのような素晴らしい祝福をくださったって。ですからパウロこう言うんですよ。我々クリスチャンがこの不貧困の罪、性的な罪を犯すとき、その罪っていうのは、まさに神の宮の中で犯しているようなものだって。だって我々自身が聖霊の宮なんでしょ？私たちがこのような罪を犯す。まさにそれはあの神殿の中で、あの聖女の中で、このような性的罪を犯すのと同じだって。聞こえてきません？そんなことは絶対に許されませんというパウロの声が。だから私たちが覚えるべきことは何かというと、不貧困がどれほど神の清さを汚すものであるかということです。そして私たちはイエス様のお言葉を知っているわけです。人が情欲を抱いて女を見るならば、もうすでにあなたは会員の罪を犯したって。だからそういう罪を犯していないから私は清いではないんです。残念ながら私たちはそういう罪の心を持っているわけです。不貧困がどれほど神の清さを汚すものであるか、そのことを我々は忘れちゃいけない。そういう罪から私たちは離れなきゃいけない。そういう罪の誘惑から逃げることです。また同時に、私の体は自分のものでないことを覚えなきゃいけないって。あなた方はもはや自分のものではないこと。この19節のもはやという言葉、この接続詞ですけれども、救いによってあなたの体の所有者が変わったという話です。今までの所有者ではないんです。もはやあなたは新しい所有者の持ち物となったという話です。だから生きる目的が変わったんです。二十節見てください。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。代価を払って買い取られたって。そこには大きな代価が必要であった。あなたが、そして私が罪の奴隷であった私たちがそこから解放されるためには、自由を得るためには大変大きな代価が必要だったと。イエス様の命です。尊い主の犠牲によって私たちは救いに預かったわけです。買い取られたんだというこの動詞は受け身で書かれています。神が私たちを買い取ってくださった。神ご自身がご自分の命という最も高価な代価を差し出して、あなたをその罪の束縛から、罪の呪いから買い取ってくださった。神の御業です。それについてペテロは、ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方からがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。ペテロ第1の1の19です。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によって、命によって、あなたは罪から贖い出されたんです。イエス様ご自身も、マタイの20章の中で、人の子が来たのが、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。マタイの20章の28節です。そのために来てくださった。ご自分の命をあえて私たちのために差し出してくださった。それによって私たちは命を得たんです。自由を得たんです。こうしてパウロは救いについて、この読者たちにその真理を改めて教えた後、人生の新しい目的を教えていくんです。ご覧ください。20節に、ですからという その接続詞がつけられています。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。でこの神の栄光を表しなさい、この栄光を表しなさい、これは命令です。非常にこの箇所を言語で見たときに面白いのは、この動詞にですからと日本語に訳されているその言葉がついているんです。でなぜこれがつけられているのか、最初にもお話した A.T. ロバートソンという教授はこのですからと訳されている言葉についてこんな説明をします。それは最高の協調を意味するって。このことを強調したいって。何を？自分の体を持って神の栄光を表しなさい。レオ・モリス先生はこの言葉が時々命令形につけられるのは、その命令に非常な緊急性という注釈を加えるためだ。つまり体を持って神の栄光を表しなさい、来年またやったらいいとか、もうちょっと先に行えばいいではなくて、今すぐそれを行いなさいって、その緊急性を表すためにあえてこのですからっていう言葉をこの動詞につけてるって。文法的にこの箇所を見るならば、そういう意味が我々見て取ることができるわけです。今日私たちはこのコリントに宛ててパウロが送ったこの手紙を見てきました。我々クリスチャンに与えられたその自由っていうのは一体どういうものなのか。それは自分の好きなように生きることではなかった。自分の肉の欲するままに生きることではなかった。たとえそれが世の中の流れであったとしても、我々はそんなふうに生きるんではないって。私たちに与えられた自由、それは自らの意思を持って罪を離れ神が喜ばれることを選択して生きることなんです。なぜなら神の栄光を表すことが私たち信仰者が生きている目的であり、そのために全てのことを行うことが我々に与えられた自由なんです。どうか信仰者の皆さん、神の助けをいただきながら神が喜ばれることを選択して歩み続けていくことです。その歩みがイエス様がご自分の命をもって与えてくださった新しい命、それをいただいたものの正しい歩みなんです。そうやって生きていきなさいって。そうやって生きていきましょう。父なる神様、私たちはあなたの栄光のために生きるということを何度も何度も聞いていながら、日々の生活においてそれが実践されてきたかというと、神様はそのような歩みをしてこなかったものです。あなたが御言葉を通して教えてくださったように、我々が罪から離れることが必要である。悲しいことに私たちはこれぐらいならばと罪を容認してしまいがちです。でも御言葉が教えてくれるように、どんな罪でも、どんなに小さな罪でも我々の信仰を成長させるものではありません。かえって私たちを堕落へと導いていくものです。罪によって私たちは妥協することを選択してしまいがちです。ですから神様、あなたが教えてくださったように罪を憎み罪から離れるものとしてこの一週間も歩むことができるように、そのためにあなたの助けが必要であること、どうかそのことを私たちに教え続けてください。私たちは問題がないと自分でできると思い込んでしまいます。私たちはどんな時にもあなたの助けが必要ですから、あなたの助けを仰ぎながら、その助けをいただきながら、あなたの栄光を表し続けることができるように、どうか私たちを助けてください。この栄光を表すという私たちのその生きる目的さえも 神様、あなたの助けがなければできません。そのことをご存知で、あなたが助けを備えてくださっていることに感謝を申し上げます。あなたの助けを日々求めながら、少しでもあなたの栄光を表し、あなたの素晴らしい香りをこの地にあって放ち続けていくことができますように、どうかそれをあなたの栄光のためだけになしてください。この愛する皆さんをあなたがどうかこの一週間も用いてくださるように、あなたの御言葉を感謝します。またあなたのすべてにおける完璧なご配慮に感謝を申し上げます。あなただけがますます褒め立てられ続けますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。